ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はゲストの方がいらっしゃるということでご紹介いただけますか？
はい、もう私仲人としてはですね、私の先輩に当たります。和田光里先生をお迎えいたしました。光里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、私がちょっと光里さんにちょっと聞きたいことがありましてですね、去年ちょっとここ2、3年特になんですけれども、お母様、女性会員様のお母様の大反対を受けて結婚がダメになるケースがちょっと立て続けにありまして、2組ほど。で、そういう場合はどうすればいい、仲人として何をすればよかったのかとか、あとこういうことに気をつけた方がいいとか、あとは光里さんの会員さんの中でも、いや、うちもいるよっていう話があったらちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、ゲストとしていらしていただきました。
はい、
じゃあ光里さん、ちょっと軽く自己紹介をしていただいてもいいですかね？
あ、はい、はい、私は結婚相談所ライフツリーを運営しております。まあ、結婚相談所で21年ぐらいになります。ですので、年齢は、若い26歳ぐらいが一番下だったかな。それで、昨年は79歳まで、結婚をしました。だから幅広く、紹介が多いので、幅広く、いろんな会員さんたちが在籍しております。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。その中、別件で79歳の方の婚活、ちょっと聞きたいところですが、ちょっと今回は。
今回は。
はい。光里さん、去年もあったし、今年もあったんですけど、女性会員さんのお母様が、お相手男性の大反対して、何か気に入らなかったんでしょうね。自分の娘にとったら、その男性はふさわしくないと、多分判断されたと思うんですけど、それで結婚自体がダメになったことが2回続けてありまして、そういう時って光里さんだったら、まあ光里さん、そういう経験ってされたことありますよね？
あります、あります。もう長いことやっているので、別に驚かないというか、親御様がお子さんに対する思いっていうのは特別なものがあるので、もうそこは私たちが入っていけないところだと思ってるんですよね。で、例えば、まあ、うちは女性だったんですけど、相手が男性で、ご挨拶、向こうのお家にご挨拶に行く直前になって、向こうのお母様から、うちの息子の、相手として、学歴がふさわしくないと。で、彼女は、歯科衛生士さんだったんですけど、彼のお家は全員が、お父様はじめ、ご兄弟が東大っていうことで、私の家にはふさわしくないっていうことでダメになったりとか、あとは、今も親御様が96歳なんですけど、息子さんの結婚は絶対に自分の、やっぱ納得のいく相手でないとダメだっていうことで、やっぱりその自分の息子って特別なんですよね。もう、この子と結婚できる女の人がどれだけ幸せなのっていうところ。で、この女性の方が付き合ってたんですけど、ちょっとお母様は全然気に入らなくて、それこそ、タクシーで私のところまでいらっしゃって、私がたまたまいなかったんですけど、私のところのポストにお手紙が入ってて、
はい。
で、いろいろとお世話になりましたと。で、息子のその結婚反対ですので、息子を退会させたいと思います。今までお世話になったので、和田さんには、いかほどお支払いしたらいいでしょうかっていう、お手紙が入ってて、イエーっていう感じで、お母様にお電話をして、やはり息子さんの希望で、その方との交際をね、続けるかどうかっていうのは、息子さんが、考えられることなので、で、それもちろん大会も息子さんの意思でないとできないものですからっていうことをお伝えしたんですけど、まあ割としょっちゅうお電話かかってきてましたね。
ね、息子さん、いい年齢ですよね。
60歳です。
うん、60歳の息子の結婚に血を出すんですね。
うん。相手の女性は大学卒でないといけないとか、お家もちゃんとしたお家でないといけないとか、いろいろとその、経歴をものすごく、心配されますね。
ああ、じゃあ、その時、大反対された女性ってどんな方だったんですか？学歴がダメだった。
経営者だったんですけど、うん、はい、まあ、あまり、うん、その、それまでの、なんていうかな、経歴がお母様としては納得できなかった。お母様の思うイメージのね、女性とはちょっと違ったっていうところがあったみたいですね。だけど、よくこう、釣り所っていうのがあるんですよね。ルミさんもよく知ってらっしゃると思うんだけど、はいはい、その釣り所でのお見合いっていうのは、親御様に釣り所が渡って、そこからお子さんに、はい、親が大丈夫なものがお子さんに行くっていうのは未だにすごくあって、双方の親のバランスとか家族のバランス、いろんなことを加味して私たちはその紹介を出したりするんですけれども、それでも、この間も、ある方は、お母様が、相手の方のお母様の学歴が、短大生だったんですよ。
で、それ、ダメなんですか？
それがダメっておっしゃったのね。ところが、この、断った方のお母様のことを、また違う釣り所では、精神女子大以上でないからダメってお断りされた方もいて、みんな本人に行く前に、親の、こう、学歴のところでストップするっていうことも全然あるんですよね。
あ、ちょっと視聴者の方のために、釣り所とプロフィール、釣り所とは何ぞやみたいなところから、はい、はい、ご説明しようと。
そうですね。はい、まあ、釣り所って本籍地を必ず書くんですよね。うん、で、それで、まあ、ご本人の、まあ、大体高校ぐらいからの、学歴、仕事、それから、まあ、趣味とか、まあ、身長とか書くんですけども、あと、親御様、兄弟の、みんな、最終学歴と仕事、うん、それから、ご兄弟のお相手の方の学歴、うん、とか仕事とかも、そこも含めて全部書いてある釣り書っていうのがあるんですね。
はい。
まあネットで釣り書とか、診療書っていう言葉を入れると出てくるんですけど、それをすると親御様の、まあ大学がどこの大学かとか、必ず書いてあるわけなので、それがね、短大であるのか高卒なのかとか、で、お仕事もあるし、で、この間は、私のところの女性のお父様のお仕事が、お相手の方は、もお母様から、うちはもっと硬い家なので、そのお父様の仕事が、なんかちょっとこう、アパレル系だったのかな、うん、なんかそういうところとは、家自体が合わないと思います、ということで、お断りされたわけですよ。だから本人には言ってない。
なるほど。本人は知らないって、知らないところで断られてる。
そうそうそうそう。いや、だからそうやってこう、釣り所ってなかなか時間がかかるので、お互いのその釣り所が行ったり来たりするのもすごく時間がかかるし、そうやって親が OK してから本人にとかっていうとすごくかかるんですよね。うんうん、だからその分どんどんみんな年がいってしまっていて、そう、それでね、ご縁のタイミングを失って、ある方はもうご両親がすごいうるさい親だったんですけど、
うんうん、
二人とももう施設に入っちゃったので、息子は50代で残ってるっていうケースもあるし。だからね、親御様もそこら辺もよく考えて、ね、まあ、まず会ってみなければね、ご本人同士のね、相性もあるでしょうしね。
この釣り所っていうのは、はい、親御さんに先に行くものなんですか？そもそもそこが私全然分かってなかったです。
大体、うん、親御様からのお話だったり、例えばこうアポがあった時に親御様とご本人と両方が来るケースっていうのが圧倒的に多いんですよね。
はい。
だから、なるほど、まあ、やっぱり一緒にご覧になるとか、うん、同居してたらね、
はい、
そうでなかったらまず親御様のところに釣り所が送られていって、そこから息子さんとかお嬢さんの方に行くとかっていう場合ありますね。
うん、
うちでも、あるにはあるんですよ。メールで、メール添付でそのプロフィールをお送りするときに、お母様のメールアドレスを CC に入れなきゃいけない女性会員さんはかつていました。でも別にお母様がどうこう言ってくることはないんですけど、どういう人を紹介してくれてるのかを知りたいっていうだけだったんですけど、やっぱり、こちらとしてもなんかドキドキするというか、はい、ちゃんと、プロフィールはパスワードをかけて保護して送るので、お母様開けるか、そもそも開けるかなとか、そういうところから心配したりとか。でももう本当になんかお母様と一緒に入会面談に来られる方はうちでも 10% ぐらいは、はい、いらっしゃいます。でもそういう方、まあほとんどのお母様は一緒に来るけど、うちの娘がいいと思った方に嫁がせたい。まあでも口では言うんですよね、みつりさん。
でもやっぱりその方のご経歴とか、お家のいろんなことを考えると、このお家にはこういうお互い釣り合いの取れているお家をやっぱ紹介するっていうのが、まあ私たちの、まあプロのね、仕事だと思っているので、やっぱ釣り合いってすごく大事になるわけですよね。価値観もね、育ってきた環境も、やっぱり似たものの方が、まあ結婚生活スムーズにいくっていうことの方が多いと思うので、ただね、やっぱりすごく釣り所とかでは難しかったり、親御さんの、が入ってくると、こう結局決まりそうになってるのに、まあね、ちょっと親御さんの、いや、これはって言われてね、潰されると、また一からだし、すごくね、
そ
大変で
う
すよ
なんで
ね。
すよ。
本人
そ
た
う
ちが
な
特
ん
に
です
ね、
よ。
仲良くやってるとね。
かつ本人たちは2人は結婚したいって言ってるのに、親の反対でダメになるっていうのが一番私はちょっとこう、下世、なんかもう理不尽だなってちょっと思ってしまう。で、こう、もやもやする時がありまして、
で、それ
な
っ
んか、
て、お子さんはお嬢さんだとしたら、そこを親に、でも私はこういうとこが好きでっていうことを強くやっぱりアピールして、覆すってことはできないぐらい親の力が強かったっていうことですよ。
で、そういうなんかお嬢さんって、だいたいこう、親の言いなりになって、なんかちょっと言い方あれですけど、いい子ちゃんで育ってきた女子が多い。小学校から私立で、もう本当にいいところのお嬢さん。で、もう親が敷いたレールの上をずっと歩いてきたので、もう結婚も親にも賛成してほしい。もちろん、皆さんそうだと思うんですけど、で、親が反対するなら、私は結婚したいけど、親に反対されてまで結婚するのはどうかなというか、親の意向に背く、外れる道を歩くのが怖い。
まあ、親の言う通りにやってたら、このまま幸せな道は進んでいくだろうと思ってしまいますもんね。
なんか、
そっか。
そういう人にはなんか、私もちょっとまだ経験がちょっとダメなのかな。なんか、もっと場数を踏んだらいいと思うんですけど、どうアドバイスをしていいかがわからなくて。
でも私それは難しいと思いますね。もう親子の絆っていうのはもうこちらからは計り知れないものもあると思うし、親っても絶対なので子供のことって、まあ特にそこまでの関係性がずっと来たから、そんなこう一応ね、すぐにこう、そういう関係性が出来上がったわけではないので、もう親がこう思ったらやっぱり娘を何とか幸せにしたいっていう思いがあると、そこを私たちが入っていってっていうことは私は難しいと思うんですよね。私たちにもやっぱりできること、できないことってあると思うから、ね、こう軌道修正できることはできるんだけど、そういう親子関係のことってなかなか難しい。親御さんが自分で、これではいけないなとかね、気づかれるとか思わない限り、私はなかなか難しいなと思うんですよね。だから、そのさっきの96歳のおばあ様も、もうそういうことで人生を歩んでらっしゃると、自分の中で息子のお嫁さんのもう像が出来上がってるわけだから、そこを私の力で変えることは難しい。よほども息子さんが、もう何が何でもこの人と結婚したんだ、お袋何も言ってくれるな、みたいな感じにね、そちらでならないと、できることは難しいかなと思っちゃいますね。
なるほど。なんか、何でもかんでも、自分、な行動が何とかしようとしない方がいい、マインドとして。
それはもうこちらももう割り切って、あ、これはご縁がなかった相手だったなって、じゃあまた、じゃあ ご縁のある人探そうねっていうふうに持っていくしかないかなと思うんですよね。だからそこはだからその彼女がこうね、彼のことを忘れるための時間がもっとやっぱ必要だと思
そうで
う
すね。
し、そこでまたどこのタイミングで活動をね、するかどうかわからないけど、まあでもね、親ってそうなんですよね。なんかね、まあほら、私も3人子供いてみんな結婚し
ああ、
てる
聞きたい
とか
です。
ね、そう、ね、だからどの人と連れてきてもみんなウィルカムなんだけど、でもやっぱりそこはすんなりと、なんていうのかな、こうだったらよかったなっていう思いもあったりもするわけです。こういう。お嬢さんだったらよかったの
そう
に
で
と
す
か
よね。
ね。でももうそこはそういう関係で来てるわけだから、こうやっぱ時間をかけて、もう距離を縮めて、やっぱり今、上の息子が8年ぐらいになるかな。6年目ぐらいから、ようやくこう、うまくいきだしたというか、心を開示してくれたというかね。だからそれまでの彼女のやっぱりいろんな環境だったり人生があったので、なかなかこう心を閉ざしてる子だったのでね。だけど本当にこう子供ができたりとかして、そこのお世話をしたりとかしてるうちにね、やっぱり時間かけてなったので、ね、やっぱりそうやって結婚もね、最初から全てパーフェクトでうまくいくわけではないし、結婚してからね、二人でこう築き上げていくものだったりするわけじゃないですか。ね。
え、みつりさんの、息子さんのお相手ってみつりさんが探したんですか？
違う。うちはもうみんな肉食なのでね、恋愛で。
肉食。
そう。ね。
そうい
だ
う
か
も
ら、
んなんですかね。なん
そう
か、
よ。
私、娘の、まあ、娘まだ12歳ですけど、娘の相手は、私がいい人探すぞって、今から思ってるんですけど、意
娘さ
外
ん嫌
と、
がれるよ。
ね、嫌がられそうで
そ う
す
よ。
よ
ほっ
ね。
といての壁は、子供のほっといての壁は高いんだから。
勉強になります。
それにね、なんか、こう、仕事で会員さんに言ってることと子供に言うことと違ったりすると、ママ言ってることが違うじゃないのってね、なったりするのよ。やっぱりね、どうしても親子だとね。そ
自分の子供はやっぱ違います
う。
か？
違うのよ。そうなのよ。だからね、それはね、わからないではないのよね。
まあね、自分の子供は世界一なので、世界一の人と結婚してほしいんですけど。
そう。完璧はないと思ってるのに、ここがこうだったらよかったのに、ああだったらよかったのにって思っちゃうのよね。だから言ってることとやってることがね、違うわけよ、こっちもね。それ分かってるんだけど。ねえ、もうね。
い
そう。
やー、もうなんか、もう本当になんか変えられないところを変えようとするのはよ、なんか、その必要はないっていうのがすごく今日は、身に染みました。もう私、なんとか2人が結婚したいって言ってるんだからって、ちょっとね、なんか、なんとかしようとして、こっちが今度、なんか悩んでしまうみたいな、あっ
まあ
たり
ね、
して
人って
た。
ほら、人に言われても変わらないわけじゃない。ね。会員さんだってそうじゃない？だからそれを、やっぱりいろいろとこう、信頼関係を築きながら、ね、ちょっと私たちの話も耳を傾けてくれるような関係性を築いて、本人が気づいてからようやく、こう、少しずつ変えていくっていう、時間のかかる仕事だし、で、それがその本人が素直だったり、謙虚だったりすると、必ず私は変わると思っているので、ね。うまくいくじゃない、こう、ご縁がね。ね、もう皆さん、本当に100人いたら100人のね、人がいらっしゃるから。
そうですね。わ
で
か
ね、
り
ル
ま
ビち
し
ゃんも
た。
熱いからね、もう本当に情熱、もう愛情もたっぷりな会様にね、一生懸命だからね。でね、海外方からね、それこそ、普通の日本の中だけでも大変なのに、海外のね、やっぱりやりとりとかっていう、遠距離恋愛ってすごく難しいじゃないですか。
難しいですね、本
ね。
当に。
本当にすごくだからそこをよくやってるなと思って、うちも去年遠距離恋愛のアメリカと日本で結婚したんだけど、やっぱりこのズームでやっている、そのうちは男性だったんだけど、こう、彼と実際にある彼がどうもなんか違うらしくて、日本に帰ってきてせっかく一時帰国で会うのに、大体断られるというかわいそうなさ、ね、
なん
東京
ででしょうね。
ぐらいだったらいいのにね、アメリカから帰って断られて本当にかわいそうでね、もう、だけどなんか違うらしいのね、このズームのね、この機械を通す彼と実際の彼が。本当に
何
大
が
変だっ
違う
た
ん
から
だ
よ
ろう。
く、ルミちゃん頑張ってるなって思いますよ。
が、もうなんかまだまだ勉強、日々勉強だなっていうのをひしひし思
うん、
い
そ
ま
れ
し
は
た。
そう。本当ね。いくつになっても私ももうずっとそれを思ってるから、ね。また
わか
そう
り
いう
ま
意味
し
で
た。
は、私もルミちゃんからもいっぱい刺激もらえたりとか、学ぶこともたくさんあるから、ありがたいと思っています。
いや、
はい。
もうこちらこそ、これからもどうぞよろしくお願いし
こ
ま
ち
す。
らこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ルビさん、少しはすっきりしましたか？
はい、
はい。
変えられないところを変えようとしてるからだ。
では、次回もですね、みつりさんにはご出演いただこうと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、みつりさん、ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。